本語の SBS です。
こんばんは。土曜日のこの時間はいつものように私安西直宗がオーストラリアおよび日本に関連したアーティストの情報を紹介するコーナーです。今日は、なんというかこの番組で何度もかけた人の曲をまたかけたいと思います。というとですね、なんか同じアーティストの曲を何度もかけるのかって言われそうなんですけど、実はそうではないんですね。なんというかですねこの人すごいんですよね。この番組で、この人が関係した曲をかけるのは実に5回かな、いや4回目ですね。とにかくですね、誰のことを話してるかというとですね、昨年の、ミュージックビクトリアアワードのベストフィメールアーティストにも、ノミネートされましたエリカ・ダンですね。彼女すごいのはですね、なんとベストフィメールアーティストにもノミネートされましたけれども、彼女のやっている3つのバンドのレコードが全て何らかの賞にノミネートされていました。さらに賞にはノミネートされなかったけれども、非常にポピュラーなバンドでこの番組のかけたというバンドがもう一つ彼女が関わってますね、メインのメンバーとして。今現在忙しく世界中ツアーして回ってるバンドに4つ関わっている、同時進行で、しかもどのバンドが今年来年はこのバンドが忙しくなるじゃなくて、同時にみんな忙しくなっているという、これはねなかなかありえないんですよねどうやってスケジュール管理してるのか、僕は彼女に会うために聞くんですけれども、なんかいやなんとかなってるんですけど、これはとんでもないことなんですよね。でしかも同じようなアーティスト、例えばハードロックのね、女性シンガーがいくつもハードロックのバンドをやっているとか、ヒップホップのアーティストが、ゲストでいろんなラッパーとね、やっているとか、それならまだわかるんですけど、これ4つのバンド4つとも全く違う音楽性なんですよね。どうやったらこういうゲートができるのか全くわからないです。前に1回この番組で彼女のことを話した時にも言ったんですけど、まあ、彼女は見た目的にはものすごい非常にこうルックスだけでもいけちゃうような人なんですけれども、ほとんどラジオとかメディアで取り上げられた時にそういう話出ないんですよね。というのは彼女の活動があまりにも濃密なので、それ以外のところに話が及ぶような余裕がないと、そのくらいもう活躍しすぎてる人です。で今回かける曲は、彼女のどちらかというとある意味メインというのはほぼソロのプロジェクトなのでになりますね。パームスプリングス、このバンドも、ミュージックビクトリアアワードにノミネートされてましたね。でなんとニューヨークに一昨年、録音に行ってほぼ、すぐに全部録音してしまったと、1曲だけ後に、メルボルンで追加してますけれども、本当にこれってもしかして60年代のレコードで忘れられたのを発掘してきたんじゃないですかっていう感じの音と詩と曲です。他にもまあオーストラリアはねメジャーじゃなくてインディーメインの、カントリーなので、例えば先日僕がメルシーだったテーマインパラとポンドを掛け持ちしているジェイとか、キャッシュサベージのバンドとローリングブラックハーツを掛け持ちしている、ジョーとか、とんでもない、売れてるバンドをいくつも掛け持ちしてなんとかやっている人たちたくさんいるんですけど、4つとかってやってる人は他にいないですとんでもないアーティストです。ではそのとんでもないエリカ・ダンのほぼソロプロジェクトパームスプリングスでですね、彼女の、ノミネートされましたアルバム、パームスプリングス&フレンズからリアルテンダーを聞いてください。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。